では、お電話に三田警察署の松井副署長出てくださってます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
寒くなってきました、
ね、そうですね。今日も気温、昨日も本当に2度、2時台が、2度台だったんですよね。で、今日は、はい、4度台ですけど、やっぱりまだまだ寒いですね。
まあ、それに合わせて、新型コロナもですね、オミクロン株だと思われるんですけども、感染がものすごくこう拡大してるんでですね。
そうですね。
まあ、重症化のリスクはなんか比較的少ないって言われてますけども、
今のところはですね。
はい。まあ、新規感染者数はもう記録をどんどん、兵庫県も更新しているということでですね、いよいよこう身近に迫ってきたのかなと、
は
い、いうところですね。
実感しますね。
はい。まあ、三田警察署でもですね、はい、部外の方とよく接する機会とかもあるんでですね、
はい、
はい、引き続き、まあ、3密を回避するようにということでですね、その他感染防止ですね、対策ということで、まあ、移らない、
はいはい、
ということと、移さないということですね、
はい、
徹底しておりますので、皆さんもですね、十分注意していただきたいなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、
で、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはこの1週間振り返って、三田市はどんな様子だったんでしょうか。はい、ご紹介ください。
大きなちょっと事件事故とはなかったんですけども、
はい、
ちょっとお伝え2点ほどさせていただきます。
はい、お願いいたします。
はい、一つ目がですね、クレジットカードを不正使用ということではないかなということで相談来られてたんですけども、
そうなんですね。はい、
はい、この前日曜日ですね、16日の日曜日にこう市内の方がですね、クレジットカードのこう利用履歴ですね、確認したらですね、ちょっと身に覚えのない複数の買い物の料金が請求されているということでですね、速やかにですね、クレジットカード会社に連絡を取ってですね、引き落としされる前に使用停止の手続きを取ったのに実害はなかったというような状況ですね。今こうインターネットですね、利用するときにいろんなところでこうクレジットカードの情報を入れたりとかですね、
そうですね、入れますね、
はい、登録するっていう機会も多いと思うんでですね、まあ、よく十分注意していただいて、セキュリティですね、確保されているサイトなのかとかですね、サイトの信頼度ですね、こういったものをよく確認していただいてですね、利用していただくなど、こう十分注意していただきたいと思います。
はい、もう一瞬の不注意が大きな被害につながるかもしれませんね。
はい、そうですね。
わかりました。まずはクレジットカードの不正使用、これは実害がなかったということですね。
はい、はい、
もう一つは何でしょうか。
もう一つは置き引きの被害ですね。
置き引きですか。はい、はい、どんな状況だったんでしょう。
これもこの間日曜日なんですけども、お昼にはゴルフに、市内のゴルフ場にゴルフ行かれとったということなんですけども、
はい、
ゴルフ終わってですね、ゴルフ場のこう施設でですね、更衣室にカバンを置いてですね、シャワーを浴びて、シャワーを浴び終わってですね、カバンのところに戻ってみると亡くなってたっていう盗難の被害ですね。
そうですか。
はい、で、手荷物ですね、
はい、
着替えとか入れてったっていうことで、現金とかそういったか高価なものはないんですけども。
そうなんですね。
はい、ゴルフ場なんでですね、
はい、
手荷物ですね、やっぱりこう目の届く範囲に置いてほしいなということでですね、きっとこうしてやったんでですね、ロッカーなんかもあったと思うんでですね、はい、施錠できるような場所があればですね、そういったところにしっかり入れておくということですね、ちょっとした油断やと思うんですけども、しっかりと管理をしていただきたいなというところですね。
はい、貴重品が入ってないからついと思われたかもしれませんが、はい、でもご自分のものがなくなるっていうのは本当に、はい、いわゆる大阪弁でいう気色悪いという ね、
そうですね、
感覚もありますし、
気象、気象言うやつ
そうですね、はい、気をつけたいと思います。
はい、
はい、まずはこの1週間振り返ってご報告いただきました。ありがとうございます。はい、では今日はどんなお話、お知らせでしょうか。
今日はですね、闇バイトとかいう名称でですね、高額の報酬ですね、歌って違法な行為に加担させるものが、結構あります。
そうなんですね。
はい、これらの中にはですね、特殊詐欺の受け子とかですね、出し子を募集しているものとかですね、携帯電話のこう名義貸しですね、それから荷物転送とか荷物代行とかいうことでですね、犯罪に利用される可能性の高いこうアルバイトの募集があります。
そうなんですね。
ネットなんかでよくあるんですけど、闇バイト ですね、本日はこの闇バイトの危険性っていうことですね、はい、よくあるケースですね、3つですねお話をしたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、1つ目ですけども受け子とか出し子ですね、ということですね。こうインターネットの闇サイトとか SNS ですね、
はい、
などでこう闇バイトの名称でですね、はい、短時間でですね、高収入が得られますよとかですね、現金を運ぶだけで、高い報酬がもらえますよとかいうようなこう謳い文句で記載されているものとかですね、そういったところをこう利用してるかいうかこう使ったですね、
はい、
先輩とか知人の紹介でですね、アルバイトですね、そういったものでこう特殊詐欺の受け子とかこう出し子にですね、
はい、
勧誘されてですね、犯罪に加担するケースがあります、
はい、
で特殊詐欺の受け子出し子っていうことなんですけど、はい、一体何なんだっていうことなんですけども、犯罪グループがですね、オレオレ詐欺とかこう特殊詐欺ですね、
はい、
勧誘する際のそれぞれの役割分担ですね、で、最終的にお金をまんまとせしめるものはですね、自分のことがわからない、捕まらないようにということでやりますので、それぞれ役割分担ですね、
はい、
してるんですけども、受け子っていうのがですね、被害者の自宅を訪問してですね、はい、被害者からこう現金やキャッシュカードを受け取ったりする、それから被害者のところに送られてきた現金入りの荷物をですね、受け取るっていうような役割のものを受け子って言います、
はいはい、
で出し子っていうのはですね、被害者から騙し取ったキャッシュカード、受け子とかがこう騙し取って受け取ってるキャッシュカードですね、
はい、
こういったものを引き継いでですね、ATM から現金を引き出す役割のものを、ことを出し子って言います。なんで簡単にですね、お金を稼ぐ方法っていうのはなかなかないんでですね、
はい、
怪しい誘いですね、絶対に応じないください。うまいこと言われてですね、話に乗ってアルバイト感覚でやってっていうことも、あると思うんですけども、犯罪行為ですので最終的には捕まりますよっていうことですね、
はい、なるほど。これをこうイメージすると変な言い方ですけど、どこどこのお店に行って何かを盗んで来いと言われると、はい、止まって、
はい、
考えますけども、いわゆる預かってくるだけって思ったらすごく気軽にしてしまうけど、
はい、
同じことなんですよね。
そうなんですね。
相手さんから盗んでることになるという。
そうです、
ね、これを絶対イメージしてほしいですね。わ、
はい、
かりました、は
い、で2つ目がですね、携帯電話の名義貸しですね。
はい、
はい、3つお話しようと思うんですけど、
はい、
3つともですね、特殊詐欺、オレオレ詐欺とか特殊詐欺のですね、犯行のこうツールとかに使われるようなものになってくるんでですね、
はい
はい、で、その一つが携帯電話ですね、
はい、
で携帯電話の名義貸しっていうことでですね、名義貸しっていうのは他人の契約のためにですね、自分の名義を貸すことを名義貸しって言います、
はいはい、
でアルバイトの募集に見せかけてですね、報酬と引き換えにですね、携帯電話などの契約の名義貸しをこう頼まれた場合ですね、請求書は無視していいとかですね、
はい、
迷惑は絶対かけないよとか、
はい、
うまいことばっかり言われるんですけども、携帯最終的には携帯電話のこう端末代金とかですね、利用料金の支払いは、
はい、
契約した本人が支払うということになります。
はい、はい、そうですよね、
はい
はい、
で電話だけ取られるっていうことになるので。
あ、そうですね、
はいはいはい、でまた自分の名義がですね、オレオレ詐欺とかの特殊詐欺などのこう犯罪に利用された場合にはですね、当然犯罪に加担したっていうことでですね、法的な責任も問われるっていうことですね。
ご本人は名前、
ツールで使われるっていうことですね、犯罪犯行のですね、
はい、そうですね、名前貸しただけなのにっていうけど、
はい、
これは犯罪をに加担した、はい、仲間に加わったということになりますね、はい、
そうですね。なのでこう安易にですね、他人の人に頼まれたからっていうことでですね、他人の契約のためにですね、自己名義で契約をしないようにしていただきたいということですね。で、 先ほどですね、法的責任犯罪者で捕まりますよというお話をしましたけれども、はい、例えばですね、携帯電話契約時に自分の氏名とか住所ですね、はい、これを嘘ついて申し込みしましたよ、
はい、
これもダメですね。
なるほど、
はい。それから自分名義の携帯電話をですね、携帯電話の事業者ですね、契約する業者ですね、契約して無断にでこう他人にですね渡した場合ですね、はい、携帯電話をですね、これもダメですよ、
うん、
それから他人の名義のやつをですね、携帯電話他人名義の携帯電話ですね、これを人に渡したりですね、人からもらったりした場合ですね、それもダメですよっていうことですね、
はい、
そういったパターンもですね、全てこう罪に問われてしまうということになるんでですね、
まあ、
結局はですね、はい、携帯電話自分名義のやつは自分でちゃんと使ってよっていうことですね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、いうことになるんで十分注意していただきたいと思います。
わかりました、
はい、それから3つ目ですね、
はい、
荷物の転送とか荷物の代行ですね、運び屋ですね、についてですけども、
うん、
送られてきた荷物を転送するだけで報酬がもらえるよとかですね、それからアルバイトを始めるためにですね、必要ですよっていうことで運転免許証とかですね、健康保険証などの、はい、写真で撮って送ってくださいっていうやつですね、
はい、
それについてはですね、個人情報を悪用されてですね、知らないうちに、はい、自分名義の携帯電話が契約されることがありますよっていうことですね。あ、はい、うん、まあ、携帯電話以外でも契約に使われる可能性は非常に高いんでですね、はい、っていうことですね。で、不正に契約された携帯電話が自分の住所に届いたりですね、それから中身を十分に確認しないままですね、うん、他のところにですね、転送手続きを取ったりするとですね、これも犯罪者ということで犯罪に利用される可能性が十分あるということですね。
そうですね、はい、
で携帯電話の解約金やですね、高額な、はい、端末代金をですね、最終的にはこういったことをしたら支払わなければならないっていうケースも出てきます、うん、
はい
はい、なので結局手軽に稼げるよということで、うん、安易な気持ちでですね、うん、相手から求められるままにですね、
はい、
免許証とか保険証ですね、画像をですね、他人に送るのは危険ですので、はい、絶対にやめるようにしましょう、
はい、
きっとこの闇バイトのサイトではなくてですね、正規の手続きなんかで本当にいる時もあるんでですね、
はい、
そういった時は別に必要なものだからということで構わないと思うんですけども、こういったこう闇バイトですね、のサイトでそういったものを送ればひどい目に遭いますよっていうことですね、
はいはい、先ほどもおっしゃったようにお友達とか知人からの声掛けもあるということで気をつけなきゃいけませんね、は
い、そうですね、軽いアルバイト感覚みたいになってしまっているものもいるんでですね、はい、
全部それはもう犯罪ですというお話を今日はねいただきました、はい、では最後にまとめていただけますか、
はい、今日は闇バイトですね、などの危険性についてお話をしました。ローせずですね、簡単にお金が稼げると思ってですね、安易に飛びつくとですね、高い代償をですね、払うっていうことですね、その他に犯罪の被害者を生んでしまいますよっていうことになるんでですね、簡単にお金を稼げる方法っていうのはなかなかありません。
そうですね、
闇にですね引きずり込まれないようにですね、皆さんよく注意して、いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
はいはい、ありがとうございます。
またこの1週間よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。